今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイツリークのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
というところでですね、今週も木場のスタジオからお送りしているフィッシングトレインですが、
はい、
世の中は、
ええ、
まあコロナウイルスの問題でですね、
ええ、
まあいろいろ大変になってますけれども、
ですね、
そうですね。
皆さんぜひですね、まあ手洗いうがい等、
ええ、
はい、
こまめなね、
こまめなね、
ええ、
自己管理をしながら、
はい、
生活をしていただきたいなと思う今日この頃ですけれども、
そうですね。
私たちも、本日は、マスクをしながら喋っているということで非常に喋りにくいと。
にくい。
そうですね。
そして何といっても、
はい、
ね、サングラスがこもってるんですね。サングラスかけてやってるんです一応ね。
あれなんですね。まだあれですね。ゲキさんは、サングラス、メガネが曇らないマスクではないと、
ね。そうなんですよ。そこのポテンシャルの免疫はないんです、まだ。
私はもうそういうのを持ってますので。
さすがですね。早いですね。
すごっすね。
全然曇りません。
やっぱりトレンドですね。
すごい。
これで意外に曇らないんですよ。
あーすごいです。もう私はもうかなり曇ってますね、ワイパーが必要なぐらいに曇っちゃってますね、
もしくは鼻を出すっていうのがあるんですよ。
ですね、ちょっと鼻出してみましょうか、うん、
大丈夫ですね、
うん、曇ってますね、安定してますね。
まあ、そんなこんなでですけれどもね、
キ
バのスタジオからお送りしているということで、
はい、
まあ、暴走列車止まらないフィッシングではですね、テンション落としたりして別にラジオやるわけではありませんという。
あ、そうですね、そうです、そうなんです。
まあ皆さんですね、自宅待機だったりという、ね、方も多いんで、
はい、
ここはですね、また電波を使って盛り上げようじゃないかと。
そうですね、
はい、我々それはね、電気を与えようじゃないかと。
いや、そうだと思います
。いいですね。
それが使命だと思ってますから我々、
はい、
そういうところでですね、
はい、
今週のゲストはですね、
はい、
芸人の方が遊びに来てくれてますね。
やっとですね、やっと来てくれましたね、はい、芸人の方が、
はい、
さあではですね、今週のゲスト様です。バサーオールスタークラシック2020の覇者、木田大輔プロのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
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 非常にこのわけのわからない無茶ぶりに
付き合っていただきありがとうございます、ね、
芸人の北大輔です。
どう
も、芸人の北大輔さん、
よろしくお願いします。
ね、芸人の北さん、どうでしたか今回のバサーオールスター芸人大会は。
芸人大会ね、ちょっと引き出しが少なくて、まあでもそれでもギリギリいけました。
なんかやっぱりですね、
はい、
言うても、
はい、
まずは、
A、
とりあえずおめでとうございます。
優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
リアルな、リアルな、リアルな拍手、クラップハンズ。
はい、
いやー、それこそ何、北君は、オールスター出場は何回？
5 回ですね。
のうちに何回勝
ってる？何回勝ったのよ。
3回目なはず？はず。
3回目。
今回の2020
年。ここ出す
3回目ですよ。
いやー、本当に強い。
すごい。いや、すごいですよ。
うん、
すごい。
すごい。いやでも今回はもう本当にラッキーです、
うん、
本当のラッキー。
いやいやいや、まあでもね、そんなラッキーをものにできるのもチャンプですから。
そうですよ、そうですよ。なんかラッキーっていうフレーズもいつだったかも聞きましたから、
はい、
なんか本当におめでとうございますというところです ね。今回のバサーオールスタークラシックはですね、無観客で行われて、
そうですね、
はい、まあ非常にこうセキュリティも厳しいの中、行われたんですけれども、
はい、
うんうんうん、
ちょうどですね、
うん、
私も江口俊介が、初日トップというね、情報を、
ね、
ね、嗅ぎつけて、まあやっぱり優勝してる姿は、
はい、
見てやりてえなと、
なるほど、
いうところで駆けつけましたが、
はい、
最後の最後まで本当に分からなくて、
はい、
でなんか生中継もアベマでやってたらしいんですけど、
ね、
それも全然見てなくて、
はい、
でもなんか北君が来てる、小野さんが来てるみたいな、
うん、
話をしてて、
うんうんうん、はい、
最終的に蓋を開けてみたらまた北くんが来たっていう、俺本当に強いんだなと思いました。
その通りですよね、
すごいと思いますよ、
本当にね、
本当に
釣りですから自然相手の、ね、生き物相手にやってますから、うん、それはね、うまいとかっていうのは全員うまいんで、やっぱそこでこう強さを出すっていうのは非常に難しいことであって、
あとまぐれで3回も優勝できません。
そうですね、そうですね、
はっきり言って、
はい、
まあいや、それがそのなんだ、北君の強さだとは思うんですけど、
うん、
まあせっかくね、オールスターチャンプになったんで、
はい、
まあなんか当日のその状況だったり、
そうですね、
まあ多分プラも入ってて、まあ非常に多分ね、あの釣りづらい季節で、まあ水温も安定せずっていう感じだったんで、まあいろいろちょっと今週は北君にそれを聞きながら多分終わらないと思うんで、来週も来ていただくという、
そうですね、
そうですね、
流れになると思います
けど、ぜひとも、
まあまずなんだろう、ちょっとインタビューもオールスターの時にされたから分かんないですけど、プラの段階ではどういうこうなんだろう感覚だったのか。
プラはですね、実質8日間ぐらいやりまして、まあ荒れてる、まあ時期も時期なんで荒れる日も多くて、あの出られない日もあったんですけれども、8日間ぐらい実質してほとんどの日が1匹、2匹、ゼロのどれかみたいな、いや3本リミットなんですけど、これリミットっつったらもうトップか、
ですね、
1位か2位単日、だろうなっていう、もう読みはもうできてました。ただ自分がそこにまでいけるかというのはすごい厳しくかなという、
正直な気持ちだ。
でまあ、エリア的には、まあ、あの生配信したんで言ってたと思うんですけど、一応こう北浦
そうですね、
っていうのをベースには組んではいって、
そうですね、
練習の時から、
そうですね、あの普段から僕イタコマリーナの方にすごいお世話になってて、
まあ、なるほどなるほど、
はい、あので入れさせてもらってるんで、そうですね、やっぱり北浦でやりたいっていうのがあったんですけども、まあ、普段北浦でいい、まあ、僕が好きなエリアでも釣れなくて、なかなか、もう今回はぶっちゃけ、北浦ではもうその水、白浜、白浜っていう、まあ、ハードボトムのエリア、ぐらいしか見つけられなかったです。でもう一箇所霞ヶ浦に、まあ、境島っていうエリアがあるんですけど、もうそのどっちかかな、その2箇所がもう死に場所みたいな感じで、もうその2箇所に入れなかったら、もうあとはもうこう点々と小さいスポットを
拾い釣りみたいな、
そうですね、拾い釣りするしかないかなっていう、
なるほどなるほど、
ぐらいしかもうプラでは詰めれなかったですね。
でそのなんだろう、プラで詰められなかった、まあもちろんその試合当日を迎えて試合をしたわけだけれども、その言ったら試合当日までそんな状態だったと。
そうですね、ただね一つプラで感じたのは、もうとにかく浅いレンジ、もう表層から、うまくいけばトップでも釣れる、で、どうですかね、深くて50センチ、60センチ、70センチぐらいのレンジ、それよりもレンジを下げると、もうとにかくバスからの反応が悪いと、でそのレンジで食うやつはもうひったくってくれる、もうで、コンディションがいい、もう釣れればほぼキロアップみたいな釣りだなとは思ってたんで、そういう場所がもう、そういう釣れ方する場所ですよね、を探したんですけど、やっぱすごい少なくて、それがまあ唯一北浦では白浜が、まあ結構岩盤エリアで反復が隆起してたりする場所なんですけど、そういうところにこうフィーディングじゃないですけどベイトなったりとか魚っ気がこう出てくると、こうポロポロってこう単発ですけどね釣れるっていうのぐらいは分かったっていう程度、もうそれにもうかけるしかないというか、もうその回ってくるタイミングを待つしかないなという感じでした。普段僕もうひたすらランガンしてもうエレキもずっと踏みっぱなしで、
まあ、ひたすら巻き物やな、
ひたすら巻いて動いてってやるタイプなんですけど、今回ばかりはもうある程度場所をしっかり絞って、そこで投げながら待つみたいな感じでした。
タイミングを待つみたいな、ね、
まあ、そう、本当ね、地合いというか、
投げながら待つのも大変だよね。
で特にねボートですからね、おかっぱりならね、まだねここに刺していくんだとかね、岬の先端に立ってればいずれ刺していくとか、そういうのありますけれども、まあ、あのそういう展開で、試合に挑んだんですけど、ちょっとまあ試合の話の前に、まあ、北大輔というこうアングラーがプランの段階で気をつけてることっていうのはありますか。なんか
プランの段階でですか、
そのなんですかね、なんて言うんだろう、戦略がいろいろあると思うんですけど、例えば俺は別にその釣れるっていうことを分かりたくて、そのやってるわけじゃないとか、なんかまあ自分なりのキーワードっていうのが、まあ式にもよるんだろうけど多少あったりしてプラをしてんのか、それともなんだろう、プラなんで、まあ、どういう状態かって本当に見るだけで試合にその活かせるか活かせないかはもうフィールで決めてますとか。
ああ、もう後者ですね、今ので言うと後者で、もうプラから試合までがもう流れ一つの流れみたいな感じなので、プラで見つけてこれだってやって ていきなりこう、はい、試合はそれしかやらないとか、
そうですね、
うん、っていうのはあんまりしないタイプ、もうそのまま練習の時の手応えのまんまってことはこっちかなっていう、
なるほどなるほど、
スライドしていけるという
か、なるほどなるほど、例えばそれがまあ寒くなったりすればこうなるしとかね、
そうですそうですそうです、かなと思います。あとは気をつけてる点で言うと、うんうん、フィールドをこう大きく見るというか、
なるほどなるほど、
あんまりこう制限しない、ね、うん、そうですね、うんうん、広く使う、大きく見るっていうとこですかね。
なるほどなるほどなるほど、
なんかちょうどいい話になったところで、うん、この辺で1曲という、
い
はい、ではですね、今週の1曲です、ケツメイシで上がる。
今週も木場のスタジオからお送りするフィッシングトレインですが、
はい、
今週は、バサオールスタークラシックを、3回目優勝した北大輔くんが遊びに来てくれてますけれども、
はい、
前半は、ちょっとね、どうい う, こうプラクティスの仕方をしているのかという話になりましたけど、じゃあ気をつけてるっていう大体そんなこと、
そうですね、あとは本当可能性を潰さないっていうのは、
うん、
自ら消さない、なんかよくありがちなのは釣れない試合ほど今回はこのリグでこの場所でやりきろうみたいな最初から決める選手とかもいると思うんですけど、
そうね、
うんうん、もう僕は嫌なんですよね、自分に合う魚しか取れなくなっちゃうじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、
僕はどっちかというとフィールドとか魚に合わせに行きたいタイプなんで、
うんうんうん、
なるべくその可能性を潰さないように潰さないようにっていう、
でもなんかあれでしょうね、やっぱりその今ね、なんだろう、まあ、引退という形じゃないけど、フィフティは一応ね、
はい、
退いてますけれども、
ね、
はい、まあ言ってもフィフティの時も強かったわけじゃないですか、
うんうん、そうね、
なので、
うん、
言ったらそのなんていうの、勝ち方を自分の試合の組み立て方、
うん、
自分の試合の組み立て方をなんかこう勝つことによって知ってって、
うん、
それが多分こう出来上がってんでしょうね、
そうでしょうね、
あ
だと思います、
じゃなかったら多分そんなに、ね、何回も勝ってない、ね、
あんまり考えたことないですね自分では、
でも勝手にそれができちゃったんだと思うよ、北君の中で、
だなんかこう、なんで自分で言うとおかしいですけど、旗から見てると多分勝ち方をなんか知ってる、
うん、
それは別にその説明はできない、俺にしか分かんないっていう話なんだけどさ、
あと俺が北君の真似をしても俺も勝てない、
そうそうそうそう、勝てないから
そういうもう話のレベルだと思います、
だからでもやっぱり本当にこれだけね、実績を残して成績が、表彰台の頭に乗る回数が多いということは、やっぱ何かしら理由がないとね勝てませんからね、
そ う, そ, う、そうですね、
そういう意味ではやっぱりなんか組み立て方がうまいという、
うん、
そして強いという、
うん、強いです、
言うほど言うほど考えてないです、
あ
てかあんまりこう考えない時の方が成績いい気がします、
だそれも多分だから知って
るんです
よ、なんか多分ね、勝
手に体が動いてるっていうか、そういう時の方が知らないうちに魚が釣れてってる、うん、で釣れなくなるといろいろ考え始めて、邪念じゃないですけど、
なるほど、
リズムが崩れてて自滅するみたいな、
でもそういうのも多分北くんもいろんなその試合で経験したんだよ多分、
ちなみにそのね、試合の本ちゃんの話に行く前に、
は
い、普段プライベートでは、
はい、
どのくらい通用されるんですか、まあ、試合のプラっていうのは置いておいて、それはもうあくまでも試合じゃん、い
やそうですね、ここ最近特に、まあ、自分でねペイフォワードという、まあ、ルアメカ立ち上げて、うんうん、まあ、今年丸2年、終わったのかな、うん、なんですけれども、うん、ですね、それまでは、うん、もう本当年間300日を多分 7,8 年はやってたかなというぐらいやってました、本当、うん、もう今だから言えますけど、当時は僕よりも釣りしてる人、
ば
っつりしてる人いるのかなって思うぐらいやってました。でもここ2年はもう正直、会社も始めたっていうこともあって、もう釣りの日数はもう本当、
減ってきて
る。どうですかね、プロ生活の中で一番減ってるぐらいな感じです。はい、
まあでもやっぱりその日々積み上げたものというのが試合に生かすっていうところも多分もう出来上がって、でまあ勝負に挑んでるでしょうからですね、まあ今後もですね、そのなんだアングラーとしてもぜひ頑張っていただきたいんですけど、まあ当日の話を若干したいなと思いますけど、当日そのバサオールスタークラシックの時は初日とかはまあどんな感じだったんですか、それ
もうとにかく釣れなくて、初日も、
うん、
結果は2本なんですけれども、
うんうんうん、
もうどうでしたかね、もう覚えてないぐらい、もうであんまり本当記憶がないんですけど、
うんうん、
てんやわんやなってたぐらいで、
うん、
どうですかね、釣ったのはもうそれこそ、大会で小野さんとね、こう白浜で エリアをシェアさせてもらって、
はいはいはいはい、
2艇だけポツンと浮いて、うん、2日目の最後はもう叩き合いになったんですけど、うんうん、ガチンコのやり合いみたいに、うん、なったんです、うん、本当近い距離で、
うん、近い距離ってすみません細かい話なんですけどどれぐらいなんですか距離で
言うともう一番近い時は多分 10m ぐらいでした。
あ、もういわゆるお連れてるっていうレベルの距離
だ。めちゃくちゃ近いですね、
うん、僕と小野さんが乗ってるバスボートは 6m ぐらいある船なんですよ、うんうん、20フィートなんで、はい、
うんうんうん、
いやバスボートちょっと大きいぐらいの距離感ですよね一番近い時は。だから本当会話も当然できるし、うん、使ってるルアーも何かも分かるし、うん、どれぐらい投げてるかとか、うん、どういうアプローチしてるかも全部見えちゃうぐらいな距離感。
なるほどなるほど、
やってました。
すごい近いですね。
めちゃくちゃ近いです。
まあちなみにねちょっとそのまた話がそれちゃうんですけど、はい、我々そういうトーナメンターじゃないので、うん、そういうこうシェア、
はい、
まあそのエリアをシェアしたわけじゃないですか。
はい、そうですね。
で決してまあその北浦の白浜エリアも、うん、まあその広くはない、
うん
うん
うん、
できれば一人で釣りをしたいっていうぐらいの、
ね、
まあ、
大きさ、ね、大きさですよね、
うんうんうん、でこういう時のこのシェアっていうのは、はい、その何、一応、選手同士という中の暗黙のルールの中でシェアをするのか。
そうですね、うんうん、まあ、細かいルールで言うと、まあ、例えば JB だと 20m 以内、
はいはいはいはい、
先に入ってた選手の 20m 以内に近寄る場合はその選手の許可がいるとか、うん、っていうルールがあるんです
けど、
オールスターの場合はそういう細かいところはないと思うんです
けど、
レギュレーションには載ってないんですよ
ね。
なのでそのお互いがその暗黙っていうか、
はい、
まあ、僕もあの50やってたので、うん、まあ、で小野プロも当然50選手なので、
ね、試合経験お互い長いですもんね。
なのでその辺はもう本当暗黙の了解というか、
うん、
距離はすごい近いんですけれども当然 僕も当然ですけど小野プロのスポットどういうところやりたいっていうの
が
当然見えるんで、
はい、
そこにはもう投げない、絶対に投げられない、
はいはいはい、
で当然小野さんも僕のスポットには当然投げてこない、
うん、
一番近い時で 10m ぐらいの間隔でもう隣同士やんっていう距離なんですけど、
うんうんうん、
その間にもしっかりとこう境界線みたいなのはあったかなと思います。いや本当あんなに距離が近いのにあこまでこう気持ちよく釣りができるっていうことも僕の経験上今まで初めてかなという。
あ、まあ、それぐらい絶対そうですよね、はい、気持ちよくなんかお互いできないですもん ね、
できないですね、
絶対できるわけがないよね。
だってもう本当超近いわけじゃん、
うん、
はい、でもやっぱりそこでそのまあお互いがリスペクトじゃないですけども、
まあまあそういうことですよ、
うん、
でも、
はい、でも、うん、小野さんのそのなんていうんですかね、プロフェッショナルの姿というか姿勢に、うん、いやすごいなんかやってて気持ちよかったです。
あ、
気持ちよく釣りさせてもらったというか、
まあじゃあ本当にこうシェアという言葉がまあ合ってるね。
そうですね、そうですね、
そのお互い狙ってるところとか狙ってる魚が違うのも分かってるからこそ、
うん、
違うのも分かってるからこそできる、
うん、あんまりそのシェアをしながらねトーナメントをするっていうのは俺正直あんま聞いたことはなかったんですけど、
うん、そうですね、
うん、すごいシビアなところでやられてますよねやっぱりね。
いやすごい、いやだってそうでしょ、10メートルにってさ釣りしててさ、例えばいきなりさポンポンとか2本釣れてさ、いや全然こっち来てないですけどまだみたいな、は
い
は
い、いやもう
まあそういうことなわけじゃん、
はい、まさにそれで。
そうだよね、
一番ひどい時は小野さん4匹先初に釣られて僕ゼロで、
う
わ
ぁ、で僕最初の3匹が濃い、うん、ボラシーバスみたいな下道オンパレードなんですよ僕には。
きついね、きついね、
ほんと半泣きでしたけど、でも本当自分のねこうプラからそのさっきに言ったようにねその浅いレンジで、うん、まあミノーだったんですけど、うん、ハードルアーに食ってくるやつを狙うっていう こだわりを貫いて、
うん、
いや自分のスポットを信じてですね、
うん、
まあ小野プロはもう見えてるんですよ当然僕、
はいはいはいはい、
10m 離れの小野プロはもうジグヘッドのスイミングなんですよ。
お
う
お
う
お
う、もう全部分かってるんですけど もう絶対に自分
は
それをもう投げんとこって、
はいはい、
やらない、絶対にやらない、やったら負けだって思ってひたすらもうミノを投げ続けたっていう、まあそれで風がね味方してくれて、うん、まあ最後バスがパタパタって連れてくれて、
うん、
まあ運よくね優勝できたんですけど。
ちなみに初日は何位だったんですか。
初日は4位です、
あ
2匹でしたね、
うんうん、
でそれも本当苦しくて、
うん、
1匹は本当、白浜エリア、うん、それも、本当は朝一から白浜行きたかったんですけど、
うん、
小野プロが朝一からもう第一フライトで、
うんうん、
結構もう粘ってたんですよ、
はいはいはい、
で当然そこにいきなり僕がボーンって行く横には入れないので、
まあそうですよね初日だし、
うん、そうなんですよ。
そうだね、
さすがにねそのまあ小野プロも当然大御所なんで、さすがにオールスターで、
うん、
ね、その大御所の横にバーンって入れる度胸は僕にはないので、うん、
なるほどなるほど、
まあそれであっち行ったり
リアルだねリアルだね
あっち行ったりこっち行ったりしながら、まあ開くのを待ったってわけじゃないですけど、うん、北浦を乱眼してたわけですよね、うんうん、でその時たまたまこう動いたタイミングでたまたま白浜に誰もいなかった、いや小野プロがいないタイミングがあって、はいはいはいはい、ようやく僕がやりたいとこに入れたっていうタイミングがあったんですよ、うん、昼前に、うん、でその直後にまた小野プロが帰ってきて、うん、そこからシェア始まってるんで、
あ、じゃあ初日からシェアは始まってるんですか。
そうです、大体初日のお昼前ぐらい、残り3時2時までだったんで、残り3時間ぐらいですかね、まあ、シェアして、うんうん、1匹ずつ初日は釣りやってで、その後僕もう帰着間際、今でも覚えてますけどね、帰着2時までなんですけど、うん、1時58分に、はあ、会場がイタコマリーナだったんですけれども、うん、イタコマリーナ の スロープにある桟橋、
はいはいはいはい、に
スピナーベイト、まあ、ペイフォワードで作ってるキットっていうスピナーベイの2分の1オンスのダブルウィローなんですけど、うん、はい、もうほんとしびれました。もう58分、
はい、
もうラストワンキャストぐらいの時で一発来て、うん、それで4位っていう、もうほんとそれが紙一重繋がったという、
そ
う、
ね、それがなかったら初日1本で上にしたってことだね。
そうです、
58分に釣ったってこと。
そうです。でそれも釣り上げて、
まあそれもいい魚だったんですか。なかなか
キロぐらいでしたかね。
周りにでもいたでしょ、誰か上にいたから。
もうみんな帰着してて、
う
ん、
そうだよね、
はい、その中で釣ったっていう、久々にちょっとしびれたなっていう魚
で。まあでもそいつがなんか今聞いてるとかなりキーになってますね。
そうですね、その魚ね、もう大きいでしょ、うん、58分
行、本当もう首の皮一枚繋がった、いや、明日も戦えるっていう勢いづかせてくれる魚でしたね、
はい、58分フィッシュ、
うん、まあ軽くブザービーター的なノリですよね。
そうだね、
バスケットで言えば、はい、
そうだね、
バスケットで言えば
連れて写真オブザーバーの人いるんで、うん、撮ってもらって、うん、ライブ入れライブエルに入れて、うんうん、フロントデッキ戻るじゃないですか、うん、でフロントのデッキの魚探見て、うん、GPS の魚探なんで、うん、時計出てるんですけど、うん、もう59分でもう帰りますみたいな、うん、
やばいやばい、
すごいねそれはすごいわ、そんなことがあったんだ。
いやー、あれはほんと神がかってました。
まあそんなね、
それはブザビーだ。
俺たちもヒートアップした状態だけども、
はい、
時間がないわけだ
いい話っていうのは早いね、
あっちます。ということで、強制的に、来週も来ていただくというね。
そうですね、
パワープレイになりましたけれども、
ぜひとも、
はい、そしてジョーセン何かあります。
はい、ガスティンからのお知らせです。ですね、新型コロナウイルスの感染拡大防止ということですね、3月4月のイベント行事を、中止とさせていただきましたので、詳しくはホームページをご覧ください。
はい、
それでですね、キャスティング、50周年企画ということですね、50インチテレビが合計で50名様に当たるという、企画がスタートいたします。こちらもですね、ホームページを詳しく、チェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
ちょっと気にはなるよね、だって、
はい、
あの釣り具のキャスティングがテレビをいきなり50人に渡すって 全然あんまり理解はできないんだけども、
いや、あの元ネタはですね、
はい、
あの東京オリンピックがあったわけじゃないですか。そこで、あのご自宅でみんなで楽しくテレビ見てもらえればなと。それで50周年かけて50インチで50名様、
なるほどなるほど、
50だらけにしたわけですよ。
なるほどね、そう
なんです、なるほど、
これだけつまんでしまうとなんか、はい、なんか始まるのかなみたいなね
そうですよね、思ったりもしますよね。
そうですよね、あのもう本当に50周年なんで、ちょっと変わり種のネタをということで、
なるほどね、
はい、お客様に喜んでいただけるような。
そうですね、
はい、
はい、
ぜひ詳しくホームページをお願いします。
はい、はい、ということで北くん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ。U のエンジョイフィッシング、
はい、
今回が一番長かった、
記録更新だと思います。
世界記録更新です、
はい、
いや違うんですよ、私はですね、肺活量が今どのくらいか調べてましたね、
なるほどですね、それにしても、非常に長いですね、世界記録です、
まあ、更新という、
はい、吉田優選手おめでとうい
きなり俺がジャンプだ
そうです、第1回です、
ここで、
何でも1回目はいいですよ、
1回目で1人で出てんの、
そうです、出場者1名ということで、うん、
はい、絶対ジャンプだ、
はい、絶対ジャンプ来週も期待します、お兄さん
See ya
アダーシャー。